黒猫の単語、単語、単語。僕の恋人は黒い猫。そんな和尚の独り言。
さあ、今週も始まりました。そんな和尚の独り言。横田市平子町吉田にあります、西方寺の斎藤大円ご住職にご出演いただき、お話しいただくこの時間。本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか今日鐘の響きがいつもと違いますけど、どうしたんですか？
そうですね、鐘の響きもですね、たまにはちょっとしたね、はい、低音の鈍い音がねあるんでしょうね、なんて今日
そうなんですか。
そう、鐘を忘れてきました。
もう正直なんだからおさん。
この頃ですね、忘れ物がね、はい、多いですね。
忘れ物が多い、はい、例えば
例えば何を忘れたんでしょう ね。考えてることが忘れ
て、考えてることを忘れてしまう。
お寺のね、廊下をね、歩いてる間に何をしてね、うん、歩いてるのかをわからなくなってし
まう。どんだけ広い廊下なんですか。
大きい方だってね、もう大変、もうあちこち歩いてるとね、うん、いや、その時に動き出しはね、これをしようと思って動き出すんですけどもね、うん、20メートルぐらい歩くとですね、はい、頭の中にまたいろんなものが去来しましてね、で最初の目的を忘れてしまって、こういう話ですね。
そうか。
そして目的に着いた瞬間に、私は何をしに来たんだろうとね、私は誰みたいになる。
私は
結局思い出せないでまた戻るという、うん、その繰り返しがですね、一日に何回やるんだろうと思うとね、うん、いやー大変。
が大変だ。
そうですよ。
あ、おっさん、早速ミンさんがおはようございますって来てくれましたよ。
ありがとうございます。
嬉しいですね。なんか早朝からね、やっぱね、うん、こういうメッセージとのやり取り考えるとね、その忘れてたことのこう、なんだろう、自分の、うん、なんだろう、うん、忘れっぽさとか忘れっぽさって言っちゃったけど、うん、なんかこう緩和されますよね。
うん、そうです ね。なんかね、もうね、桜がね、うち満開でね。
ああ、うん、そうそう、すっごい綺麗なんですね、あの山門のところから。
でもね、ちょっとね、木も年取ってくんですね。なんかね、今日ちょっと薄いような気がしますけど、桜の時でもすごかったですよ、もう。
うん、
すごい桜のトンネルだったんですけども、ちょっとね、今年はね、薄いなってこう感じしますけどもね、それでも桜咲いてくださいました。昨日ね、いやー、私もね、何もお勤めがなかったんで、いやー、今日はそういう日もあんだよね、なんて思いながらね、ゆっくりしようかなと思ったらね、うん、大変。もう、朝6時から。
6時から、
うん、夕方4時まで、うん、もうひきりなしでお客さん来ましてね。もう喋って喋ってね、口がくたびれました。
どれだけ喋ったんですか。
もうすごい、もうなんかね、うん、もうここぞとばかりにお客さんが来ましてね、
うん、
何を喋ってるのかわからないんですけどもね。でもお相手をしなきゃいけない、お商売ですからね。あ、まあ、いつも私もお商売されてますからね、うんうん、やっぱりお客さんにはね、お商売してあげないとと、こう思うところでね。なので、昨日訪ねてきた方がね、うん、まあ、朝6時はまあ置いといて、で、10時頃にね、100歳のおばあさんがね、うん、娘さんと一緒に来ましてね、
はい、
でいつもね、自分が作った手作りの花をね、お寺に、お供えしに来るんですよ。
すごいな。
もうそういう和紙で、和紙っていうかね、そういうね、色のついた紙なんでしょうね。
うんうんうん、
それを切って、で、ちゃんと綺麗にね、この前は、昨日は、あやめでしたかね。
ああ、
色とりどりのあやめをね、はい、5色でしたけども、
うん、
ね、お寺に持ってきてください。飾ってください、うん、お嬢さんってね。ああ、そういえばね、おばさんね、秋に来たんだけども、秋の彼岸頃来たんだね、それからだね、なんて言うと、半年も経ったんですけどね。
ああ、そっかそっか。
半年経ってますからね、うん、半年あった前も100歳超えてましたけども、ね、今半年後ですから、100歳と半分になったんだ。半年になったってことですよね。
すごい。
すごいでしょ、でも、もうシャキシャキしてますからね。
シャキシャキですか。シャキシャキ。
もう1ヶ月前にいた病院の日にちまで覚えてましたから。
しっかりしてますね。
脳細胞がもう活性化されても100歳ですよ。100年使ってもあれだけの記憶力が、引き出しがあるってことですよね。
ああ。
私は半分しか生きてないのにね、うん、引き出しがそろそろ渋くなってきてるってね。これはどういうことなんですかね。
どうしてでしょうね。
どうしてなんでしょうかね。やっぱりね、使ってるとね、少しずつ少しずつね、年取っていくんでしょうな。
いやー、でも、そう、だんだん活性化されていくってこともあるんじゃないですか。
いや、もうダメでしょうね。
そんなことないですよ。
まあでもね、まあ日々がね、まあ慌ただしくてね、なんかね、こうバタバタしててね、だから頭パンパンですからね、きっとね、老化も早いんじゃないかなと思ったところで。
はい。
なんで私がね、黒猫の単語を歌ったか、 ね、わかる？わかんない
し。わかんないですね。
誰もわからないでしょうね。
なんでですか？
ねえ。
なんでですか？
黒猫の単語、ほら、あのね、どこぞの宅急便屋さんがね、ほら、なんかあの、サービスのね、少しをこう、低下してくるとかね、いろいろとこう、やるってことで、こう、新聞載ってましてね、ああ、すごいなって、私、ちょっとすごい食いついたんですね。
おー、そうなんですか。
すごいなーなんてね。でも今の時代なんてね、ほら、もうサービスの追求みたいなもんでね、どこまでももうサービスしちゃいましょうなんてね。とにかくもうお客さんの言うことだけはもう120%聞きましょうみたいなね。いよいよそれがもう限界を超えたんでしょうかね、って思うと、なんかあまりにもこうサービスされることになると私たちってね、どこまで行っちゃってるんでしょうかなんて思う。どこまで行っていいのみたいな討論の限度がね、なんかもうね、もう外れちゃってるのかななんてね。
はい。
今のサービスの時代っていうのはね、すごいもんですよね。
そうですよね。
でもやっぱほら、やっぱりそこにニーズがあるのならばってね、会社さんは考えてサービスを提供しているわけですけども、それもう限界に達しちゃったのかなっていうところ、もう大変じゃないですか。
そうですよね。
で、なんかね、あの、たまにあの、宅急便、私も宅急便の配達したことあるんですよ。
え、おっさんが？
もう私ね、30年前ね、大学の時にね、いろいろバイトしましたからね、私も。
そうですか。
アルバイトをしようって言われてましたからね。誰もそんなこと言ってませんけど、
ね。言いませんよね。自称的な感じですね。はい。
ね、アルバイトをしよう。やってましたよ、東京でね、ほら。歳末のね、時には、当然、お歳暮の時期じゃないですか。
はいはい。
すさまじい荷物が来ましてね。
は
い、大変もう大変もう、ね。もう、でも東京の人ってね、お家にいませんでね、で不在票入れていくんですけど。
ああ、そっかそっか。
私はよく隣の家に預けたもんですよ。ね、隣の家に預けて、なんとかね、帰ってきたらね、隣の家に預けたって紙貼ってるからね、なんとか預けてないね、なんて言うとね、昔は、よく預かってくれましたよね。
わかるわかる、ね。子供の時そうでした。
今なんかはもう、集まってくれませんもんね。
そうですね。知らないし、隣の人みたいなね。
でね、ほら、なんかそういうなると、なんかお裾分けしなきゃいけなくなっちゃうとかね。まあでもそれでもほら、まあコミュニケーションがあった時代なんでしょうね。私なんか一軒なくてね、100メートル向こうの家まで預けたことありますから、ね。
そんなにどこでやってたんですか、バイト。
東京、
ね。東京
世田谷区ってとこだったんですけどもね。
お、世田谷区。うん。
まあでもね、まあ、それなりになんとか配達したなと思う。今の時代ってなんか違うようでね、ほら、いろんな荷物があるじゃないですか。
はいはい。
ね、それでほら、例えば預けないでくださいって人もいるしね。
あ
るいは今時間指定ですから、ほら時間通りに行ってね、あの配達するってことやってるじゃないですか。でもね、よく聞くとね、この時に来てくれって言ってるのにいないって人もいるって言います
から。そうなんですよね。時間指定だけどいないっていうね、わかりますね。
だからそこがすごいじゃないですかね。って、じゃああなた来てくれって言ったから、まあ来たのに、いないって話されると、
そうなんですよね。
でもまた配達したらね、なんかそれも僕も言えないですね。
そうですよね。
配達してるって言うと、随分大変な話ですよね。
そうなんですよね。
でもいるのにいないっていうけども、謝らないって話するとね、やっぱこれはもうサービスの過剰なのかななんてね、もう思うところじゃないですか。いよいよそれにもう頭打ちが来たのかななんてね、こう思うところ、やっぱり飲めつまくな24時間ね、昔は働きますかなんてこう言った言葉があるんですけどね。
なんか流行った時代ありましたね。
まあ今24時間働きますかっていう時はね、好景気のいい時だったんでしょうね。働くことが全てで ね、働くことが生きがいでって、で、それが身になったっていう、もう実にこうサイクルがいい時代だったんでしょうけどもね。今なかなかね、そういうふうな、こう、見返りってわけじゃないですけども、ね。
見返り、
ね。そういうものがね、なかなか入ってこないようなね、感じすると、どうしても歪むじゃないですか。
そうですね。
ね、頑張ったのにね、なかなか成果が上がらないとか、あまりにも過剰なサービスでね、もう人件費が回らないとか、やってくれる人がきっといなくなるんでしょうね。これもまあ、少しこれからのね、一つの波なんですよね。だって、労働力がないっていう。
そうですね。
で、下手に労働力を多くすると、ほら、会社はいっぱいね、お金出さなきゃいけないとか。だから、いたしかゆし、とにかくそういう選択が非常にシビアな時代だというね。だからなんか物事ってね、まあ、すんなり決まらない時代なんじゃないかなと。
そうですね。
だからほら、いまだに東京の魚市場どこ行くんでしょうかってやってんですけども。
はいはいはい、は
い。いや、じゃあどこ行くんですか、これも決めかねてるっていう
か、
もうなんか、そう考えると、まあ、例えばね、私たちは会社とね、従業員とか、従業員とお客さんだとかって、いろんなその距離感を持って生きてるわけですけども、ね、そのバランスの取り方は非常に難しくなってるってことなんでしょうね。だから、こっちを立てると、こっちは立たないとか、はい、右を立てると左が立たないみたいなね、そんな 中でね、究極の選択っていうのはね、やっぱ迫られてるんでしょうね。
ああ、そうですね。
ねえ。で、明日からほら、ゴールデンウィーク。
いよいよですね。どうしますか？
何するって、何するって、ね。
何しますか？
いや、私、ゴールデンウィークお休みしたことがありませんでね。
ああ、確かに。
ねえ、うん。もうそうですよ、もう明日から。もう7日まで。わけわからないですけどって。
長いですね。
で、すごい。でも、9日間、一気勝負ですね。
うん。あと、今日はほら、月末だから、金曜日、プレミアムフライデーでしたっけ？なんか、早く終わる日。
ね、ああ、そう、プレミアムなんとかっていうのもね、うん、なかなかこれもね、なんか、いたしかゆしとかあるらしくてですね、やっぱ、働きたい人は働きたいんだそうですよ。
そうなんですか？
だって、それだってほら、残業手当てが付き合う。手当てが取るじゃないですか。
なるほど。働きたい人。うん。
だから、働きたい人が働けない。ね、働きたくない人は働かないみたいなね。うん、そんなことなんですかね。でもね、なかなかがんじがらめな世の中でね、
うん、
そのなんかこう、固定観念ガッチガチみたいなところでね、うんうん、いるとね、やっぱりね、ちょっと息苦しくなってるっていうのはあるんですかね。
そうですね。そうですね。
でね、
うん、
黒猫の単語を歌ってみましたけどもね、
はい、
あれ面白いんですよ。
何ですか？
黒猫の単語ってね。そう、だから私6歳の時に、なんか皆川なんとかって言ったら歌ったんですよ、きっと。
6歳の時？
私がね。
ああ、はいはい。
私が6歳ぐらいの時だったから、
はい。はい。
黒猫の単語ってほら、子供の場なんか、あのね、あのソングですからね、告知されたんですけどもね。
う
ん、
はいはい。
あれ面白いんですよ、ね。何が面白いかっていうとね、うん、黒猫の単語って、単語っていう名前だと思ったんですよ、私、黒猫って。
猫ちゃんの名前がタンゴちゃんだと思ったんですね。
そうそう。
なるほど。かわいい。
でもそうなんでしょうね、あれきっとね、
うんうん。
でも元はですね、なんかね、
うん、
なんかイタリアのね、なんかあの、出品したね、歌だって話でね。
うん、
ただ、あれなんかあの、あなたにね、こう、ワニをプレゼントしたね、あの、友達が、見返りにね、
はい、
黒い猫くれてたんですって。
ねえ。
そしたら友達が白い猫くれたんです。
白い猫
お前は嘘つきだなって言って、もう遊ばないって、そういう歌らしいっていう。
そうなんですか。
面白いね。でも、今の私のあの、皆がなんとかって歌った人はね、そんなことは言ってませんでしたね。
そうですか。
うちの黒猫ちゃんは、タンゴっていう名前でこんな風になってんのかな、なんでね。そんなことか言っているわけですけどね。
なるほどね。
そう。
それはちょっとね、初耳ですね。あ、
うん、
初耳といえばね、ウィンさんが、お正がバイト初耳だって。
お正がバイトって、初耳だって。
面白いですね。
いや。でもね、
うん、
やっぱりね、いろんな経験しましたからね。
他にどんなバイトしたんですか？
もう私ありましたよ。本当、お弁当屋さんに勤めててね、
うん、
寿司握ったことありますよ。
寿司職人。
ちょっと待って。あくまバイトですから
ね。ああ、なるほどね。
職人にはなったことはないんですけどもね。
そうですか。
ただですね。失礼しました。
うん、
ただね。
ただね。
私確かに自分で握ってね、
うん、
わさびつけてね、マグロの切り身乗せてね、箱詰めしたんですけど、この寿司はいかがなるもんでしょうかって、やっぱりこう、考えさせられたことありますね。不器用なんじゃないかなと思ってね。
不器用なんですか？
器用な面と、不器用な面とね、まあ、両極端ですかね。
うん、
そんな感じでね、まあ、いるわけですけど、ね。
そっか。
そう、誕生日も過ぎて、ゴールデンウィークもね、過ぎりゃ、まあ、平常運転になるわけですけどね。
はい、平常運転。
平常運転になったらね、
うん、
やっぱり年度はもうそこからもうスタートですから、
うん、
もう一気にね、今年度、駆け抜けようかなと思ってますよ。
そうなんですか、
うん、
今日もほら、お話、メッセージの中でね、今年3分の1過ぎたね、みたいな話してたんですけど。
3分の1過ぎた。そうですよね、もう。
そう。
あ、そうだ、4月だもん。
ねえ。
あと8ヶ月しかないわけですから、ね。
そう。そう考えるとね、びっくりしちゃう。
だからもう、昨日、今も寒いんですけどもね、もうこの前は寒かったねって、あっという間に寒くなりますからね。
そうなんですよ、ダメですよ。これから暑くなるのに。
こうね、どうやって乗り切るかをね、このゴールデンウィーク考えようかなと思ってますけども、
うん、
ゴールデンウィークはですね、ほとんどね、
はい、
お檀家さんのね、ご先祖様の供養が入ってますんでね、
うん、
一生懸命供養しながらね、やっぱり先祖様からの力をいただきながら、
うん、
これを乗り切って、
うん、
5月8日からなんか素敵なことがね、私の身にあるんじゃないかなと信じながらね、
あるといいですね。
過ごしてみたいなと思っております。
いやでもね、あの、なめぬくちゃんからね、うん、新作落語お願いします。
ちょっと今制作中でございますんで。
本当にいらっしゃい。待ってますよ。本当ですね。
すごいな。今聞きましたよ。新作落語お願いしますってね。いやー、なんかだんだん、落語家みたいになってきましたね。
なんかね、うなるあたりからそうですよね。
まあいう、なんかね、あの、やっぱ粋な話っていうのはね、まあしてみたいななんてな、いつも思ってますけどね。
そうそう、橋パパさん、なんかほら夜勤明けに寿司職人って言いながら聞いてくれてるし、お布団の中で、
う
ん、
すごいですね。いや、そう、寿司食いねえってね。
寿司食いね、懐かしい。
夢見てくれりゃいいんじゃないですかね。
そうですね、
寿司の夢の中じゃね、上トロだって出ますからね、う
ん、あ、座布団2枚って、なめぬこさんが座布団2枚って言ってくれてますよ。
本当、
いや、ありがとうございます。おめでとうございます。
じゃあ、あなたのね、ベルマーク2枚もらいましたね。ベルマークじゃない、布団だ。じゃあ、来週は3枚欲しいな、なんてね。
そうですよね。毎週増えてったら嬉しい。
来週はね、ほら、ゴールデンウィークのね、あの、うん、ほら、5日の日ですから。
あ、そうだ。
もう5月5日、55ですね。
そう、55。
もう不定期55みたいなもんじゃないですか。
あ、おっさんまだその年じゃないですね。
うん、ゴシゴシあ
るゴシゴシでしたね。
来年いけいけゴーゴーって ね。
そう。
なんかこう、今年いけそうな気がしますね。
うん、だって、あ、そうそう、池ちゃんからも、あ、鯉のぼりの季節だって入ってますから、来週ちょうどいいですね、その話、ね。鯉
のぼりの思い出でも語りますか。
どんな思い出あるんですか。
思い出あるんですよ、いろいろと。もうね、すごかったんです
よ。鯉のぼりの恋って恋愛の恋じゃないですよね。
あ、違う違う違う。
違う。
あ、ちゃあちゃあ、もうじゃあ来年、来週はね、うん、やっぱ恋にちなんだ。
お
ぉねえ、なんかそんな話でもできりゃ、いいかなと思ってますけどね。
楽しみにしてますね。
はい。誕生日、ろうそく消して立ちくらみ。今日も一日頑張りましょう。そんなお正の独り言。
先週の話ですね。
そうですね。
あの、鍛えましょう。
ん？
鍛えていきましょう。
わかりました。
はい。横田市平子町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。お三方もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。